今回は、大腿四頭筋についての筋肉パルスについてお話をいたします。大腿四頭筋というのはご存知のように、大腿の心筋群の中で、一番大きな筋肉ですね。で、大腿の前面にある筋肉ということになります。ですので、特にその部位のご説明とかをしなくても、大腿部の前面にあるというふうなイメージはもうできるかと思います。ですけども、大腿四頭筋の場合にはその四頭筋というだけあって4つに分かれています。ご存知のように大腿直筋、それから、内側広筋、それから、外側広筋、それと中間広筋の、4つに分かれます。でこの中で、筋肉パルスということで通電を行う場合には単独に行えるものとしては大腿直筋、それから外側広筋、それと内側広筋ということになります。中間広筋につきましてはその、実際に通電をして筋収縮が起きるであろうという予想はあるんですけれども、その内側広筋、外側広筋、それから大腿直筋のさらに深いところですね、大腿骨に近い方にありますので、単独でそれが動いているかどうかということの、その証明ができないですね。仮に室外腱が動いていると言いましても、その内側、中間広筋が深層にありますので、表層の筋肉がどうしても収縮をしてしまいますので、ちょっとなかなか鑑別が難しいということで、大腿四頭筋の場合の筋肉パルスについては、大腿直筋、内側広筋、外側広筋というふうな大きくですね3つに分けて、実際には使用することができるということになります。でそうしますと、先ほどから申してますけども、大腿の前面にある大きな筋肉であるということになりますので、大体大雑把に針をしてもそのどれかは動くということになります。逆に言いますと、その全部同時に動かすという一本の針、あるいは一極の針で全部その大腿四頭筋というものを動かすというのは筋肉パルスとしての技術では不可能ということになります。でそれでは順次ご説明をしていきたいと思うんですけども、まず大腿直筋ですけども、これは下前腸骨棘を基部にしておりまして、で最終的には室外骨を通過して、室外腱になるということで、イメージとしては下前腸骨棘ってのは触れる人が少ないですから、上前腸骨棘から、室外骨あるいは、室外靭帯とか頸骨素面を、結ぶ直線を一応イメージをするということになります。そしてこの直線上のいずれかの部分に対して針を侵入する。これで大腿直筋は筋収縮を起こすことができます。でただ大腿直筋の場合には筋腹が大腿の中央よりも、上の方ですね、筋腹といいますか比較的その膨らんでいる部分ですね、これが上の方にありますので、あまり室外骨に近い方とかで侵入をしてもかえって痛みを伴いますので、なるべくその大腿の中央よりも上の方をお勧めします。で臨床の場においてはどうしても男性などの場合ですと、治療の手順の中でズボンを脱がずにまくり上げて行うとか、女性でもスラックスを履いている方いるかと思いますけども、そのまくり上げた姿勢の時にズボンが十分にこう大腿の上の方まで上がっていない状態でその大腿直筋だけの筋パルスを行おうとしますと、なかなかこう思うようにいかない場合がありますので、大腿直筋を何かその施術の手段として使おうという場合には事前にその服装ですね、ズボン脱いでいただくなりのことをしておいた方がいいかなと思います。それで言いましたその上前腸骨、仮の基地部の位置の目安としまして、上前腸骨棘とそれから室外骨、頸骨素面、室外靭帯といったその直線を引いて、その中間よりも上の方に針を打っていくことになりますけども、 まあ、針の向きですが、仮に患者さんが仰外で寝ている場合、まあ、この場合には一番確実な方法としては、その、まあ、仰外ですので、ベッド面に対して直角に打つ、いわゆるまあ大腿の前面に対して直視をするという形で、十分できると思います。ただ例えばその外気温が低い時期とか、あるいは施術室、治療室の気温がちょっとあまり上がってなくって、何かタオルで覆ってあげなければならないというふうな、ことが出てくると思うんですが、こういった場合にはやはりその直視ではなくて、ある程度こう斜めですね、斜視をした方が何かタオルとかで覆いやすい。でそうしますと、じゃあどの方向で斜視をするかということになるんですが、筋肉パルスの場合にはその基本に筋繊維の走行と直角の方向で針を刺入するというのがまあ一番原則になります。で特に大腿四頭筋などの筋肉というのは体の中では大きな筋肉になります。で大きいだけではなくて長さもありますので、通電をして収縮をさせた時にやはりその針の刺さっている部分がこう動く距離も大きい、まあ、大きいってもそう何センチも動くわけではありませんけども、その短い筋肉に比べるとこう針にかかる負担も大きくなるんではないかと思います。で実際にこう臨床の場で行ってみましても、まっすぐうまいこと直視ができなくて筋繊維の方向に斜めに入ってしまいますと、やはり通電に伴う痛みが出てしまったりとかっていうことがありますので、直視をまあ心がける。そうしますと、まあ、斜視ということで考えますと、まあ、針の向きはおのずから決まってくることになります。まあ、悪い例は、竜頭の部分が足の末梢の方を向くとか、あるいは体幹の方を向いてしまうような倒れ方ではよくなくて、まあ、大腿骨の長軸に対して直角の方向ですね、ですから、まあ、外の方か中の方かっていうふうな、そういう倒れ方をしていれば大丈夫だと思います。でなおかつ、まあ、外側に倒すのがいいか内側に倒す方がいいかっていうふうに考えますと、その大腿直筋の刺入部位、まあ、大腿の中央ぐらいからさらにまあ上の方ということで考えますと、その外側側の方は大腿筋膜張筋などが出てきます。長径靭帯等が出てきまして、比較的その大腿直筋とその周辺の筋のこうの溝があまりはっきりしないんです。まあ、慣れてくるとはっきり分かりますけども、むしろそれよりも内側側の方に触った方が、その内側にはその上前腸骨棘なり下前腸骨棘なりを基部にしている大きな筋肉っていうのがありませんので、まあ、せいぜいあるとしても方向筋ぐらいです。方向筋は非常に細い筋肉で走行が確実になっておりますので、これは少し学習すると触診で分けることができますので、まあ、内側の方からうまく刺入ができた方がやりやすいというか、まあ、通電は確実にできるかと思います。まあ、あとはその内側に倒すか外側に倒すような斜視をしてタオルをかけるかっていうのは、まあ、その場のいろんな状況に合わせて行っていければいいと思います。で、まあ、感動詞についてはそういった感じで打ちまして、不感動詞については適宜ですね、同一筋肉内に取っていただいてもいいですし、あるいは別に目的があればそちらへ刺入をしていただいてもいいというふうに思います。で、確認の方法なんですけども、これは大腿四頭筋の場合ですので全て同じことになりますが、まず確実に、室外圏の部分でその筋収縮の振動が伝わってくることです。でなおかつ、室外骨ですね、まあ、膝関節を心電の状態であれば室外骨が上方に引き上げられて動きますので、例えば、室外骨のまあおおむね三角形をした形のですね、中枢側の方、内側角外側角の部分に手を当ててちょっと下方ですね、足の末梢寄りの方に引っ張るような抵抗をかけていますと、室外骨が上の方に引き上げられていますので抵抗感が生じます。先ほどもちょっと触れましたけども、大腿の中央よりも上部の方で針を刺入した場合に、もしかすると部位の 選定がまずいと、大腿筋膜張筋がその収縮をしてしまう場合があります。でそうしますと、いかにも大腿の前面の筋肉が動いているようなこう見た目、あるいはその大腿の前面を触った時の触感ですね、出てきますので、必ず、主頭筋の通電をするときには室外骨が動いていること、というか室外腱に律動的な振動が伝わってくること、これを確認しないといけないと思います。まあ、大腿筋膜張筋は大腿筋膜を動かしている筋肉ですけども、室外骨には直接影響を与えておりませんので、まあ、大腿の前面がいかにも震えているんだけども室外骨が動いていないっていうふうな時には主頭筋ではないということで、まあ、やり直しをするということになります。まあ、これが、大腿直筋ですね。次が外側後筋です。外側後筋は、まあ、大腿の外側面にある筋肉で比較的大きな筋肉ですね。まあ、大腿の前外側部から外側、そして、まあ、後側のやや少し部分ぐらいまで大きく外側を覆っている筋肉ですけども、まあ、かといって、まあ、外側大きいからどの辺でもいいかっていうと、これもその、まあ、痛みなく筋肉パルスを行うというふうなことを考えた場合にはある程度限られてきます。で外側後筋も大腿直筋と同じようにあまり室外骨に近い方に侵入部位を選択しますと筋肉が薄くなっておりますので痛みを伴う場合があります。ですのでこれもある程度大腿の中央ぐらいを目安にしていただいて、まあ、これもその患者さんの筋肉の発達具合に適宜合わせていただければいいかと思いますけども、まあ、概ね大腿の中央ぐらいの部分を侵入位とすると。でそれから、もう少しの目安としましては、長径靭帯ですね。大腿筋膜張筋からの延長している大腿の外側部分、まあ、ちょうどこの、まあ、普通に立った時にズボンの縫い目が当たるような位置のところに周囲のものとは違う硬さのこう縦にずっと連なっているものがあります。これが長径靭帯になるわけですね。で長径靭帯があまりこう硬い柔らかいというのがはっきりわからない場合には行外で寝ている状態で、まあ下肢をあまり外転しない状態で股関節を少し内旋の方向に持ってきております。これ患者さんに自分で少し、まあ、極端に内旋しなくてもいいんですが少し内旋の方向に努力をしてもらいます。でそうしますと筋膜張筋がこう大腿筋膜張筋それから長径靭帯が少し引き伸ばされるようになりますので硬い部分がよりはっきりと浮き出てきます。でさらにこう細かく確認をするのであればその逆の操作を一度やっています。最初股関節を内旋して大腿の外側を触ってある程度硬くなっているライン状のものがあるなっていうふうなことを確認しましたらその部分を触れた状態のままで今度は大腿ですね、股関節をやや外転して外旋位に持っていきます。そうしますと今度大腿筋膜張筋から長径靭帯にかかっていたその引っ張りが緩みますのでここでその先ほど内旋位の状態と比べるとすっとこう硬さが変わります。でこの操作を行っていますとその主頭筋ではなくて大腿の外側にある大腿筋膜張筋から続いている長径靭帯の大腿のありかっていうのが想像がつきます。でその外側後筋とは触ってこれが外側後筋であるっていうふうな触りかけはなかなか難しいんですけどもその他のものとの位置関係ですねそれをまあこう目安としていきます。ですでずっと申してますようにその長径靭帯っていうのが非常に重要な目安になります。で侵入ポイントは長さの部分では大腿の中央ぐらいですけどもこう水平面での位置はどこにするかというと長径靭帯の前へりですね前縁ですの部分あたりを目安にして侵入をしていくと外側後筋がより動きやすいということになります。そうしますと外側大腿筋膜張筋長径靭帯の前へりでどの角度で侵入するかということなんですが、まあ、これも先ほどの大腿直筋と同じような 理由で、ベッド面に向かってまっすぐ針を打つような方向でもいいですし、あるいはベッド面と平行に大腿骨に向かって針を打つような方向、どちらでも収縮は可能です。まあ、むしろ行外で寝ているという場合であれば、長径靭帯の前減りですね、硬くなっている部分の前減りから大腿骨の方に向かって刺入をしていくのが一番簡単な方法ではないかなと思います。でもう一つ、その、ベッド面に対して直角に下ろすような刺入の仕方ですと、その長径靭帯の内減りというか前減りを触って、ただ単にそこへまっすぐベッドに向かって針を入れちゃいますと、まあ、長径靭帯だけというか、まあ、外側抗筋の表層の部分にしか針が通過しない場合がありますので、その時は刺入点をやや直近、大体直近の方に持っていって、そこからベッドに向かってまっすぐに刺入をするということです。で、外側抗筋単独での通電の場合には、室外骨を触ってみますと、まあ、外側抗筋というくらいですから、室外骨の外側頭の方にその停止の一部分があります。そうしますと、外側抗筋だけが単独で収縮していますと、室外骨は上方に引かれますけども、やや斜め外の方に向かって引かれていきます。室外骨がまっすぐ上が大腿直筋でしたけども、外上の方に向かって引かれていきますので、まあ、これで一点確認ができるかなと思います。と次が内側抗筋なんですけども、内側抗筋につきましては、ちょっと刺入に際して注意しなければならないことがあります。まあ、それは内側抗筋が内転筋管ですね、副座神経が通っている内転筋管の一部を構成していることになりますので、刺入部位をの選択をちょっと誤ってしまいますと、副座神経刺激になってしまいまして、患者さんがびっくりする場合がありますので、そこが注意を要すると。でどのように注意をしたらいいかと言いますと、内側抗筋はその内転筋管の、まあ、内側のへりですけども、内転筋群などとのその接点の部分ですから、内側でもかなり後ろの方に寄った部分ですね、そちらの方にありますので、あまりこう触診をしながらやっていて広いからっていうので、後ろの方ですね、まあ後ろの方というか、極端に言うとその内転筋群あるいは半腱半膜腰筋の方に近い方に持ってってしまいますと、余分な響きを作ることがあります。で一番簡単な目安としましては、患者さんが可能であれば行外の状態で膝を伸展したまま軽度挙上していただくですね。これを行いますと、その室外骨の、情報で大腿の内側、これは先ほどの直筋と外側抗筋とは違うんですけれども、割と下の方にですね、筋腹がこうポコッと上がってきます。ですのでちょっと力を入れていただいた状態でその触ってみますと、十分に筋肉が盛り上がっているところが確認できますので、それを目安にしていただくのが一番いいかなと思います。ただしそのある程度幅がありますけども、あまり内側の奥の方に取ってしまいますと神経刺激になる可能性があるので、これは十分注意しないといけないと思います。で内側抗筋の確認方法ですけども、単独での場合には外側抗筋と逆の動きになります。まあ、ですので室外骨はない情報に動くような形を取るということになります。ですので、まあ、通電を行って室外骨目的とした筋肉が内側なのか中間なのか外側なのか、それによって室外骨の動きもそれぞれの方向に変わってきますので、室外骨あるいは室外腱を十分触診して、その筋パルスがうまくいっているかどうかを確認していただければいいかなと思います。